続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。7歳から実在しない都市の地図、空想地図を書き続け、今月14日には新刊地図感覚から都市を読み解く新しい地図の読み方を発売されました。地理人の今泉隆之さんです。
ようこそいらっしゃいました。
ようこそです。
こんにちは。
5年前のクリスマスイブに新思考有録のゲストとしてご出演いただいたそうです。
クリスマスイブかどうかあんまりよく覚えてないんですが、
地理の人と書いて地理人、
うん、そうなんです、
今紹介にもあったように、空想の地図を作って、それも7歳から、ずっと作り続け
時々やめてはいるんですけどね。でも時々再開するので、ずっと作り続けてることになっちゃう、
空想が止まらない、
そうですね、
この空想地図、今スタッフの方が広げてくださってますが、これ全部空想ですか？
今ちょうど、手でいっぱいで A0 ですか、両手いっぱいぐらいの大きさの紙に広がる地図がありそうなんですけど、全部嘘っていう、
中村市というところですね。真ん中が結構入り組んだ感じになってて、上側には川が流れてますね。その川が細長くその中村市の真ん中にも入ってきてる感じですね。
そうですね。上が一応下流なので、下から上に、南から北に川が流れてという感じなんですけど、
真ん中にはメインの駅がありまして、
じゃあこっちの向こうが山みたいな感じですか？
いえ、そちらに下流なので、そちらが海になります。
こっちが海に、こっちが山だ、
そうです、そうです。
前が山で、こっちから支流が最後の大きな川につながっている、なんか住みたいな、この町は。
なんかのどかそうですね。
のどかだとは思いますよ。住んでもいいし、でも積極的に住むほど大した町でもないという。
急行止まるかな。
止まります。
止まりますね。
7歳からこういうことを、ずっと空想の地図を描いてきたわけですよね。それは、ご両親からはどんな風に見られてたんですか、そういうすることをする子供は。
なんか変わってるなという風には思われながらも、そんなに、なんて言うんでしょうね、やめろと言われるわけでもなく、
それはそうだよ、
分からないけども温かく見守られているぐらいの、
よかったですね。
よかったですね。
そんなもんやめなさいなんてね、
こんなことやっても何にもなんないぞ、何にもなんないんですけどね、
何にもならないぞって言って止める親ももしかしたら存在するかもしれないです
よね。いや、いると思います。
いや、いるだろうよ、だって、そんなことしたって何もなんないからやめなさいっていう親は、
もう幼稚
園っていうか、ちょっと空想の街をずっと作りつけたらちょっと心配にもなるよね。
ちょっと心配にもなりますよね、なんかそれこそこう幼児から小学生にかけて英語塾とかに通わせた方が将来のためになるのではと、同じ時間ならそっちの方がいいって思ってる方からすると、ありもしない地図を書くよりは英語やってくれた方がいいわけですよ。
ありもしないことを小さい頃ちょっと寄せるようで申し訳ないんですけど、私もやってました。
何
をしたの？私は空想のチラシを書いてました。
どんなチラシですか？
空想のホテルとか、空想のスーパーとかのチラシを書いて、このホテルはこんなところがいいですとか、でこのチラシ、このスーパーは今日から明日まで2日間限定で何々を何名様にいくらで配るんですよとか、いくらで売るんですよとかっていうのとか、
すごく具体的でリアル。
あとマックのチケット、昔ファストフード店のチケット、安くなるチケットとかは作ったことがあります。
君たち友達になりなさい
寄せるようで申し訳ないんですけど、まさにそういうものを最近
作って、今見せてもらった。
最近、こちら作ったので、空想のレシート、空想の銀行のカード、空想の免許証、キャッシュカード、あと交通系 IC カードなどなどがこちらに今お借りしてるんですけれども、こういうことかもしれないですね。
すごくなんかお話を伺っていて、私も寄せるようで申し訳ないんですけど、近いなと親近感を覚えたところで。
ホテルは盛り上がりました。
ホテル盛り上がりました。
ホテルのチラシはもう盛り上がりました。
ホテルいろんなこと書いてありますよね。それ泊まるだけではなくて、
透明で失礼だけど、君たちが盛り上がるっていう意味は、どういうふうに盛り上がってるの、それは。 盛り上がるんだろ、
己が盛り上がるんです。
いやだから己は盛り上がるんだけど、はい、別に人に盛り上がったからってそのチラシを配るたりするの？
しないです。
しない
です。
しないでしょ、はい、いやだから、はい、だのその盛り上がりが分かんないんだよ俺は。
例えば料理を作る方が、うんはいうん、ただ美味しい料理を食べたとて、うんはい、それを自分で作ってみたいみたいな方っていると思うんですよ。
あ、それはそうでしょう、
はい、でそれを自分で再現できると、うん、おー自分でできたぞと、うん、あの美味しい味ってこうだったんだ、うん、自分で作れたみたいな達成感が、うん、おそらく料理好きの人にはあると思うんですけど、はい、みたいなことだと思います。
はいはい。
あ、今ちょっと空白が。
あ、ハゲ道です。私も激しく同意です。
ハゲ道、
ハゲ道です。
激しく同意、
はい、
人の欠点指摘してるんじゃなくて、はい、ハゲ道、
ハゲ道です。
それはさ、はい、食い物ならね、
はい、
なんとなく分かるよ。それが料理につなが
る、はい、
ね、
はい、食えるし、
食えるし、
はい、
でダミツさんはそういうことやりつつも、
はい、
まあ、これは食えない、
はい、
趣味だけど、
はい、
盛り上がるけど、
はい、
これで食おうとは思わないわけだよね。
そうですね。
ね、
はい、
今泉さんは、
はい、
そういうこと考えずに、
はい、
ずっと作ってるんだよね。
いや私も別にこれで食おうとは思ってなかったんです。
だがしかし、
だがしかし、
なんで食おうと思ってたんです
か。最初はだから IT 系のサラリーマンになったんです、
うん、
2年間、
はい、
で辞めちゃったんです。
なんで
会わなくて。
あの君たちのその盛り上がるっていうこの意味合いなんだけど、
はい、
その友達とか、
はい、
そういう間で盛り上がったニュアンスは感じないんだけど、
はい、
そうですね、一人で盛り上がってましたね。
そうですね、友達とかに見せなくてもいいです、
はい、
できた以上、
はい、
猫とかに見せる、
それ猫にも見せない、
猫にも見せない、
はい、
でできたらどうするんですか。机の大事な一番下の引き出しにしまうんですか。
いや特にそういうこともないですね。
なんで。
いや作って再現することで何かがつかめたみたいな知的好奇心満たしたってところが一番。いやちょっと
分かった。で 何かがつかめた、
はい、
何が。
なんか世の中の成り立ちと出来方ですね。
世の中の成り立ちと出来方、
ちょっと大きな話しちゃいましたけど、は
い、ちょっと大きいだろそれ。7歳のガキが。
そうなんですよ、7歳のガキごときがですね、うん、そういう
ことを7歳のガキごときが世の中の成り立ち、
はい、
あでも辻褄の勉強になりました私は。
そうですか、そうですよね、
辻褄を合わせるっていう。例えば、
うん、
ホテルはサービスをしすぎると、うん、料金が安くなっても、うんうん
はい、
その赤字になっちゃうだろうなとかっていう辻褄、だから、うん、このサービスをするんだったらこれぐらいの料金なのかなとかっていう、うん
はい
はい、
辻褄、
はい、
まあ、おままごとの発展系だと思います、
うんはい、
そのホテルは、
はい、
架空のホテルは、
はい、
営業を続けたいんだね、
はい、ホテルキャッティーです。
ん
ホテルキャッティ
ー、おー
ん、ちょっとキャンティーに似てるような名前が、はい、キャッティ
ー、キャッティ
ー、キャッティーっていうホテルなのね、
はい、
どこにあるんですか。
それは、うん、あの新宿のちょっと行ったところです、うん
う
ん、新宿からちょっと歩くんです。
西新宿あたり、
はい、キャッティーは、うん、
キャッティー、はい、山の美容学校の隣あたりだね。
ああ、その辺ですね。代々木が頑張れば代々木
ちゃん、代々木の手前
な。なるほどなるほど、
はい、
あるんだ、
はい、
あ
なんかすごい距離を感じますね。
距離を感じますね。
俺が一番感じてるよ。
我々は私も近づきたくて。
そうですよね、はい、キャッティーのことを今想像してくださった、
うんうんうん、そうなんですよね、
はい、なぜでもそこまで、
はい、
今泉さんは架空の地図、
はい、
今回のはなんか地図感覚っていう本ですけど、
はい、
それに惹かれていったんでしょうか、うん、
地図からやっぱり多分世の中を理解していったんですよね、うん、
それまで世の中の仕組みはあまりよく分かんなかった。
そうなんです、分かんなかったんです。
大人がいて、
はい、
誰かが命令してるぞみたいなのがあって、
はい、
誰かが給料出してるぞみたいな、
同世代の女子が温泉行きたいねって言ってることがよく分かんなかったって思います、うんうん別にリウマチとかではないわけですよ。
そうですね、当時が必要なわけでもなかろう。
俺が温泉行きたいなは分かるよね、
はい、
なんだと。
いや温泉好きな方多いですからね、
年取ってるしね、
はい、
あちこち
ゆっくりしたいですし、
でもそれ
別にゆっくりしたいわけでもない、
うん、
はしゃぎたいタイプの、うん、別に腰も悪くないような女子大生とか、う
ん、悪かったら腰悪くて、
いやいやいやそんなにご存じておりませんので、
はい
はい、なんですけどなんかそういう方々が全然、うん、あの温泉行きたいっていうのはよく分かんなかったんですけど、
うん、
それってどうも泉質じゃないぞと、
うん、
つまりこう山で囲まれて日常と離れた和風の、うんまあ、テーマパークではないですけど日常じゃない空間、
非日常、
はい、
非現実、
はい、
現実逃避、
そうなんですよ、 多
分。え、そうなの？
多分。だって温泉地の中にマンションとか戸建て住宅とかスーパーとかないですよね、
うん、
で行きたがらないですよね。
自販機高いし、
うん、コンビニはあるよ。でもね、
そうコンビニは、ね、なんか最低限のインフラなんでしょうけどね。
コンビニが最低限のインフラで、
はい、
ちょっと遠くに行きゃね、車で10分ぐらい行った時にあそこにコンビニがあるよみたいなね、はい、歯ブラシをあそこで買いなさいみたいな。
温泉旅館の真ん前にコンビニがあると多分興ざめすると思うんですよね。
そうなんだ。
だそうすると例えば、うん、じゃあそういう人たちが求めるこあの温泉って何なのかみたいなことを、うん、周辺の環境と何があるかっていうことをようやく理解して、うんうん、彼らの温泉行きたいを理解したタイプなので、地図によってそういう人々の動きとか、うん、どうしたいか行こうみたいなものを多分理解していったっていう10代だったんです。
ご自身もあちこちに随分旅はなさってるんですか？
はい、そうですね、300都市ぐらいは回りました。
300都市、
はい、
300都市、
はい、
まあ、人口何十万ぐらいのかな。
そうですね、人口20万以上だったら、うん、あの必ず行ってますね。
え、人口20万以上じゃないとあんまり行く気しないの？
行く気しないというか山ほどあってですね、都市が、うん、そうすると離島とか多いので、うん、ちょっとそこまでは私も
身が持たない
ですね。手に負えないってことね、
はいはい、
とりあえず20万以上に絞って。
そうなんです、
うん、そうすると地方の政令都市とか、
はい、
そういうのはだいたい30万とか40万人。
そうですね、県庁所在地がそのくらいなので、うん、県庁所在地プラス、うん、ナンバー2、3ぐらいの、うん、各県3から5都市ぐらい回ることになるんですね、
うんうん、どこが一番良かったですか？
個人的に何回も行ったのは福岡県の北九州市。
北九州、
はい、北九州、
はい、魅力は、
魅力は、はい、本州と九州って実は離れてるようで、うん、歩いて15分トンネルで渡れるんです、
うん、え？
本州と
九州、
はい、
九州と九州
連絡線があったり、あの
鉄道
新幹線が通ってたり、
はい、
あれ15分で行けるんですか？
はい、連絡線は5分、うん、電車も1駅で5分ぐらいで、歩いたら15分です。
え、そうなの？
はい、そうするとね、おっちゃんがランニングしてるんですよ。だから九州のおっちゃんがちょっとランニングしてくるわって言って本州行って九州帰っていくんですよ。
ロマンチック、
面白いですよね。その海峡を越える日常みたいなものが気になって何回か行きましたね。
その面白さが僕
は
あんまり理解できないんだけど
すいません、置いてきぼりにしてしまって。
だけどあの関サバとかあんなとこにあるんじゃないの？その
あ、はい、関サバはお隣、うん、大分県なんですけど、うんうん、まあ、すごくそういう、
あの海峡あたりがなんか
魚が、はい、フグがたくさん取れる、
うん、フグだ、
はい、
フグだ、
そこ、はい、美味しいんですよ。
大分はフグ、
あ、大分はフグ、
大分とか、うん、まあ、その北九州市は福岡県にあたるんですけど、その下関は特にフグ、
博多もフグ、
はい、博多もフグ、
あの辺はいろんな魚が食べられるので、うん、大変美味しい。
そんな金持ちじゃないよね。
いや、100円で食べられますからね、フグ。
嘘、
安
い、はい、
フグじゃねえよそれ。
いやいやいや、フグなんですよ。なんか値段の付け方が適当で、100円150円200円っていろんな店が適当につけてるので、ちっちゃいのに上にフグが乗ってるやつだと時々150円とかで食べられます。
ざっくりしてますね。
はい、
フグ、あの干したやつとさ、はい、フグの皮刻んだやつあるじゃん、
はい、
あれうまいよ。
あれ美味しいですよね。
美味しいですよね。
あれをね、なんか柑橘系のね、うん、
ポン酢みたいな、
ポン酢的な何かでかけます。
あのフグよりあのフグの皮好きよ俺。
あ、皮のあのね、うん、コラーゲン感がねいいですよね。
フグそのものは味、薄味だったりして、うん、人によっては味しねえっていう人もいますからね、
うん、そうですね。
私は好き
なん
ですけど。
君そんな話にもちゃんと入ってこれるん
だ。
この話には乗らねえのかなと思って。
いやいやいや、もう何でも乗らせていただきます。
そうなこと、
はい、
へえ、いろいろ地図を作って、
はい、レシートも作って、
うん、はい、そうすると300都市も歩いていると、はい、まあ、今地方にはさ、
はい、
シャッター通りとかさ、
本当にもう多いです、
ね、あの多いよね、
はい、
これはまあ政治も関係するかもしれないけど、
はいはい、
まあ、地図ずっと座って見てるんだったらば、はい、うん、政治以外の何か別の要素みたいなのがあって、
はい、
シャッター通りになったり、はい、にぎわったりするようなこともわかるんですか？
そうなんですよ、本当にそれは
わかるの？
はい、
町の、え、ちょっと待って、地形とか、
地形と歴史が大きいです。
へ
ー、はい、地形は何よりも、
うんうん、
で例えば、はい、あの本にも出てくるんですけども、うん、佐賀市と、
佐
賀市、はい、福岡の隣の佐賀と、うん、佐世保という長崎県の都市、
はいはい、
人口大体一緒ぐらいなんですけど、うんうん、2つの町中の、うん、中心市街地に行くと、うん、随分様子が違うんです。人口一緒ぐらいなんですよ、うん、
はいはい、
で何かって言ったら周りの地形が違うんです。こんぐらい違うんです、
190ページ、
はい、はい、佐世保と佐賀、
本当だ、はい、こんなに違う、
こんなに違うんです。
にぎわう町と閑散とする町、そして郊外のにぎわい、
はい、 でなぜかというと、う
ん、あ、閑散としてる、
はい、これ一番中心ですよ、この閑散とする街の写真のアーケード街、はい、
うん、わざとこれ閑散としたとこ撮ったんじゃねえの。
いや、そう思われるかなと思って一応、うん、一番にぎわってるとこ撮ったんです。これも信じてもらえないですけど、
にぎわってるって写真に2人しか写ってないですよ、
うん、一番これでも人いる方なんですよね、うん、で、その、
写真だったらもう廃墟みたいになっちゃってるけども。い
や
い
や、人が2人だけです。
これが現実なんですよ。
これはこれどっちが佐世保でどっちが佐賀なの？
これ上の方が佐世保、
にぎわった商店街です
ね。にぎわった方が佐世保、
はい、で、これ4ページ、まあ、その見開き後のページに行くと、地図があるんですけど、
はい、
周りがですね、佐世保は山、はい、佐賀は平なんです、
はい、
なるほどなるほど。
どっちがこれだ？
その次のページですね、うん、
佐世保は山に囲まれるとか海がね、
う
ん、
そうです、
ありますね、
はい、
一方佐賀駅の佐賀市、うん、市街地の方は、
うん、周りが平ら
です、ね、町は町って感じですね。
佐世保は山と海に囲まれて狭い。
そうなんです、狭いです。これやりづらいですよね、
うん、
でさらに次のページに行くと、はい、その町の中心的な施設、例えば商業施設だとか、
は
い、そのものがどう、まあ、置かれていくか、はい、
集中する佐世保、拡散する佐賀、
周りが山だと主要な施設を周りに置けないし、うん、道路がですね、佐世保の場合この真ん中に1本、まあ、2本あるんですけど、
はいはい、
真ん中を通んないとどこにも行けないんです、
うん、あ、じゃあ必然的に矢川にもその真ん中を通るからにぎわいが作り上げられる。
はい、
中心を通ないと町の北にも南にも東にも行けないってこと。
そうなんです。だからこの道が渋滞すると終わるんですけど、そういう意味では道路交通上は失敗なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうか、道路交通上は混むよね、これ、
はい、
混みます、
ね、混みます、
渋滞が起こるよね、
起こります。
でも町は栄えてる。
そうです、ここに来るしかないんで。
へ
ー、
で佐賀はその点は、うん、道路が狭いんですけど縦横無尽にあるので、うん、どこかが渋滞しても他の道があるんですよ。
回り道ができる。
できるんです、
うん、裏道マップが、
はい、
だけどそれは拡散っていうことにつながるんですね、
うん、そうなんです。中心の方が道が狭くて、後でできた外の道の方が広くなるので、うん、後でできた外の道の方みんな通るようになると、
うんうん、
そうするとそっちの方が人が集まるようになって、うん、モールがそっちにできちゃう、う
ん、ここに佐世保の方は川流れてますけど、
はい、
この川と、
はい、
こっちの方は川は
小さい水路ですね。
水路だね、
はい、佐賀はすごく水路が多くて、うん、そこは綺麗な町なんですけど、
佐賀綺麗じゃない、ガバイばあちゃんじゃん、
ガバイばあちゃんの、
ガバイばあち
ゃん、このあるでしょ、よしさんは、
はいはい、
よしさんは、はい、この川運河にかかってくる捨てた野菜を、
はい、
おばあちゃんが網で取って、
はい、
大根取ったり、
はいはいはい、
流れてきたものを取って、
はい、
料理して全部刺してくれたっていう、
そう
ですね、佐賀のガバイばあちゃん、
ね、自然のスーパーマーケットだって言って、
野菜って流れてくるもんなんです
ね。野菜流れてくる
なんですよ。
そうそうそうそう、待ってるらしいよ、だから
野菜って
流れてくるの。
そうなんですね。でその場合、うん、この辺りってすごく水路が多いところなんですね、
はい、それと川とはやっぱ違うの、これは水路っていう
の。川もあるんですけど、うん、その稲作をするために縦横に張り巡らせた、
う
ん
う
ん、
あ、平らだから、
はい、平らだからこれはできたんです。
はあ、アップダウンないですもんね。
佐世保はそれができない。
もはや畑もできないですね、うん、平らじゃないので
畑もできないね、これ、
はい、そこの斜面に無理やりこう、うん、住宅をたくさん建てたんで、
うんうん、でも海があるよな。
海はありますね、
佐世保港があるからな、
はい、
まあ、フェリーのターミナル。へえ、これでこの作り方、はい、こういう地形があるよね、
はい、
それだけで栄える栄えないは決まるの？他にも要素はある？
他にもその歴史というか、元の町が大きいかちっちゃいかによって、
はい、
JR の駅がどこにできるかが変わってくるんですよ、
はい、
例えば京都って、はい、四条河原町っていうのが一番にぎわってますけど、うん、はいはい、京都駅がえらい遠いですよね。
そうですね。
でじゃあ京都駅なんであんなとこにあるんだと、うん、あれって明治時代の市街地の端っこに駅ってできるんですよ、
はい、
なので、京都ってもともとの市街地が大きかったんで、その端っこに作ったら四条河原町とかなり離れたところに来たわけですけど、
はい、うん、京都でもなんか似合ってるじゃない、似合ってますよね、
はい、
観光客で
四条河原町は似合ってますけど、うん、でもその京都駅は京都駅ビルとその周辺だけは似合ってますけど、ちょっと歩くと全然そんなことはない。
そうなんですよ、
はい、
静かでな、
はい、
寺ばっかしだしな、
あそこは町じゃなかったんですね。 でこの距離がもともとちっちゃい町だと近いんですね、うん、静岡なんかはもともとの町の端っこって言ってももともとの中心地から歩けるところに駅ができたので、うん、そうすると町が一箇所に固まる、
はい、
そうすると割とにぎわい続けるんですけど、うんうん、京都はもう観光客がたくさんいたり、うん、京阪神っていうそれなりに大きな都市圏だったんでよかったんですけど、もともとの町が広い上にそんなに人口も増えずに、うん、駅と町が離れてると、うん、少ない人口なのに町が2箇所あると分散するんですよ。
そっか、さらに分散して少なくなっちゃう、
はい、でさらに県庁が移転しちゃうと、うん、県庁っていうビジネスマンをたくさん、うんまあ、勤め人をたくさん集めるところがまた郊外に移っちゃうと、うん、そっちに人が移っちゃう。
なるほど。駅からも遠い、
はい、
650メートルある、
はい、
砂町商店街っていうところが、
はいはい、
非常に流行っています。
はいはい、
これは交通の便がとても悪いんですが、
はい、
なぜ流行ってるんですか。
なぜ流行
って
る。砂町ちょうど、山手線のちょっと外側って、はい、すごく人口密度が高いエリアなんですよ。
人が多いんですね、
はい、
うん、
例えばそれが武蔵小山だとか、はい、大山だとか、うん、赤羽だとか、うん、商店街がにぎわってるところって、うん、なぜか山手線のちょっと外側ですよね。
武蔵小山なんかね。
そうですそうです。
すごいアーケード街が、
はい、あそこも駅からかなり遠いところまでアーケードが続いてて人がたくさんいる。でそれってものすごくその戦後 の, ものすごく家が足りなかった時にわーっと人が住み着いて、
うん、
でその後も結局山手線の近くで便利だから若い人もどんどんやってくると、
うん、
昔から人が多い上に新陳代謝でたくさん人がやってくるっていう循環もあって、うん、その商店街に人が来続ける上に若い人もそれがいいなって言ってくるぐらいがその山手線のちょっと5キロぐらい外側な
ん
ですよ。そういう傾向、
傾向が北千住にしろ中野にしてもなんかそういうところ多いですよね。
あなたのやってらっしゃることは、はい、7歳から変わってませんね。
そうですね、そうかもしれないですね。
分析して架空のものを作って、
うんうん、
はい、
うん、
以上ですよね。
以上ですね、はい、
うん、どんどんどんどんなんか潜っていく感じだよね、
はい、潜っていく感じですね。
地べたに、
地べたに
仕事になってよかったですね。
よかったですね。いや仕事になってるのかな、まあ、でも今回本を出させていただいたことは本当に、
うん、そして、はい、そんな本をご紹介今日はさせていただいていいでしょうか、はい、地図の見方について書かれた本、うん、
はい、
地図感覚から都市を読み解く新しい地図の読み方が小文社より2052円で発売中で、先ほどのね、うん、はい、佐世保と佐賀の違いなんかもお話ししてくださったのが載ってますし、あとはさらにね詳しい例えば東京ドーム1個分って何みたいな素朴な疑問まで、ここに地図に関するいろんな疑問を解決してくださってるような本です。
年取ってくれて地図見て距離が読めないとか言うとね、
はい、
こう、この本の中では小学校を目安にすると、
はい、
だいたい小学校が氷河号ってだいたい大きさ150平方メートルぐらいなんだって、
はいはい、150から
200ぐらい200ぐらいなんだって、はい、それが点在してるとそれがあるとその大きさからなんか地図見れば、
はい、
だいたい15分で行くのか、
はい、5
分で行くのかが分かるっていうふうに、
は
い、
目印は小学校
そうなんです。全国どこにでもある数少ない、うん、それでみんな6年間行ったことあるってなかなか、
う
ん
う
ん、
そうです、共通してますもん
ね、はい、そうだね、はい、君はもう7歳から変わってないし、
そうですね、
目安は小学校だ、は
い、そうですね、うん、
そろそろお時間来てしまいました、はい、本日ありがとうございました。今日のゲスト地理人の今泉孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。